バスケトークラジオ、
はい、第210回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
藤門でございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございますですね。
今日はまだ日の出前ですね。
そうですね、2017年11月13日だったところ、日付が変わって14日午前0時55分という、こう真夜中というか超早朝と言いますか、えらい時間に僕ら収録してるわけですけれども、こうなったのはね、ちょっと事情がありまして、やっぱりね、収録が、私がいないと収録ができないという状況にバスケトークラジオありまして、
はい、
ちょっとね、僕がバタついております。で、今日も、まあ、21時から収録の予定だったんですけれども、キリ君が22時収録予定にちょっと間に合わないか、何か都合ができたのか、22時ちょっと無理ですという連絡が入りまして、
はい、
じゃあ1時じゃんっつっていや、急遽ね、できる人いないって、はい、ちょっとバスケトークラジオスタッフラインに回すと、フジモンが応答してくれまして、
そうですね、
まあ夜中ですけどいいですよって言ってくれたんで、これはやっぱりリスナーさんも楽しみにしてるニュース盛りだくさんなので撮ろうぜということになりまして、
はい、
本日11月14日火曜日午前1時前ですね、0時56分からスタートしているわけでございますと。
はい、
火曜日になっちゃったんですけど、日曜日にはね、
はい、
まあ、ローカルなネタですけれども、兵庫県の中学校新人戦がありまして、
はい、
そこで無事うちの娘が所属しているオブ中学校神戸市のチャンピオンになりまして、
はい、素晴らしいです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれ、全部で何校の頂点に立ったんですか？
これは分かりますよ、ちょっと待ってくださいね。
はい、
30校だっけな、はい、ちょっと今日パイセンが送ってくれてたやつがあるんですよ。こいつでございます。はい、リスナーさんお待たせしました。68校、
68校の中で一番か。
うーん、
なかなか取れない順位ですよね。
頑張ってましたね。68校、あ、ちょっと待って、68じゃないな、怒られるな、これ63校、ごめん、
63校、
男子は68校、女子は63校でした何の加減か知らんけど、まあ女子の方がちょっと少ないんでね、ない学校もありますからね。
男子校があるんですかね、中学の。
男子校もあるやろし、あと女子部だけがないっていう学校も
そうなんですよ。ああ、そうかもしれないですね。
でも、やっぱりこう男子も女子もこれだけ競技人口を確保してるスポーツって、はい、なかなか少ないと思うんで。
そうですね。
それとか、スポーツによっては男子の比率は同率ぐらいあるんだけれども、学校数が少ないというところがあるんですが、はい、バスケットの場合は幸いにしてたくさんの学校が参加している上に男女比率が結構同じぐらいあると。何かで見たんだけどね、これごめん確かじゃないんだけど、47と53とかそんなんだと思う。
ああ、そうですか。
なんでほぼ男女同比率で、あ、女子は若干少ないかなっていうぐらいですね。いいゲームだったんですよ。まあ、女子はちょっとオブ中学校と山田中学校、
はい、
これが決勝になったわけですけれども、
これ何日間で何試合やった感じなんですか？
日にちはちょっと空いたりもしてたんですけど、
はい、
約 2週間ぐらいで、間に1週間空いてて、まあまあまあ期間的には3週間ぐらいなんですけど、
まあ土日ですからね、基本はね。
そうなんですよ、
うん、
でダブルダブルとやるわけですけども、
あ、1日2試合ですね。
そんなんで進んでいきました。で、決勝がね、71対53、オブ中学校対山田中学校、
はい、
僕ずっと山田中学校を知ってた、まあまあね、娘の中学校がオブ中学校なんで、オブ中学校もちろん応援してるんですけど、
はい、
もう一つ応援してるところは山田中学校、 だったんですね。まあこれは注目してたのもあって、中学校結構若いチームで、去年から、1年生がスタートで、5人のスタートのうち4人が1年生っていう、
それすごいですね。
早熟なチームで、ここはちょっと強くて勝てないんじゃねえのっていうのを僕はもう平等にフェアに見てたんですが、
はい、
やっぱり山田中学校ちょっとね、前半出だしもよく、すごいいいリズムのオフェンスが、まあちょっと中学校ディフェンスの話はできないんで、あのできるんですけどゾーンがないんで、
まあそうですよね。
まあまあ、フルコートのマンツーか、まあハーフコートのマンツーマンということなんですけれども、
はい、
前半ハーフコートのマンツーマンディフェンスをお互いにやってたんですけれども、まあ山田中学校ね、結構こう、突破力のある4番の子とかね、でもめちゃめちゃええ選手ですわ。サイズもあるし、縦にも力もあっていいんですけれども、まあちょっとね、4番が縦に割って小さいアウトナンバーを作るんですけど、しっかりね、そのインサイドカバーが来たところにパスを落とし込んでいくっていうところで、
小
中学校やられてね、最初7対0とかね、まあ、そんな立ち上がりで山田中学校はリードしてたんですけれどもね、まあその辺小中学校の4番の、宮城愛香選手、まあ、これはね、あえて名誉なことなんでフルネームで出しますけれども、まあ、宮城選手の、ディフェンスがもうとにかく勘がいいというか、一歩目をちょっと掴みに行くようなね、ディフェンスができる子で、やっぱり4番の子もちょっと困ってたかな。ほんで5番の子をついてたかな、宮城選手は。4番はね、うちの娘のね、あかりちゃんがついてたんですけれども、まあ、4番はやっぱりやられるんですよ。サイズも大きいんで、うちの娘小さいんですけど、やっぱ、一歩目で破られたりしてね、あと思うんですけど、長い距離で破っていく間に、やっぱり小部中学校のローテーションがすごく良くて、
はい、
2戦目のカバー、3枚目のレイヤーにいるセンターのカバーなんかも早くてね、ただ前半はその3枚目のレイヤーにいるカバーが行くと、
はい、
そこにきっちりその空いたセンターに落とし込んでいくような、
あ、
しかもこう当たられながらもセンターきっちり決めてくるようなね、結構しっかりした、アウトナンバーを作って、ゴール沈めてくるっていうようなしっかりした
コースにな
りましたけどね。でもやっぱ体力的にね、オーブはやっぱ鍛えられてるなっていうのは思いましたね。やっぱりね、その中学生なんでミスも多いんですよ、お互いに。
はい。
で、ミスが多いってことはランゲームになるんですよね。
そうですね。
あっち行ったりこっち行ったりっていうのはずっと続くんですけれども、そのランゲームを結果的にものをするのは、オブ中学校やったりして、結構走り込んでるんで、4ピリまで持つ体力があったりして、で、まあスコア的には71対53っていうことなんですけど、やっぱり4ピリはもう、ね、ベストメンバーをちょっと外して、で、まあ、ちょっと経験積んでいかないといけない上級生、下級生なんかもバランスよく使っていきながら、やっぱりね、コート慣れってすごい大事だと思うんですよね。
ですね。
はい、あ。で、ベストメンバーにいてる大部中学校小さいんですけど、そのサブで控えてるメンツが結構大きいんですよ、2年生とかも。背の高い選手が多くて。で、まあ、コーチの方と僕そんな詳しく話することはないんですが、おそらくやっぱりちゃんと経験積まして、
はい、
その6人目7人目っていうのをやっぱりそこで争いが起こってると思うんですよね、今。
そうですよね。
いい、タイムシェアをしながらの71対53っていう結果になってると思いますね。
なるほど。
山田中学校ね、非常にいいチームでした。
まあ決勝まで来るチームですからね、やっぱり誰かがサボるとやられてしまうっていう怖いスポーツだと思うんで、やっぱりみんながみんなちゃんとこうカバーできるスタンスで、ディフェンスなりオフェンスなりやってこないとなかなか決勝まではいけないですよね。
そうなんですよ。で、注目はやっぱ4番5番やったね。ほんまにいいプレーやったね。まあこれからも、まあまだ新人なんで、この先いろいろ出てくると思うんですけれども、はい、まあ引き続き まあ要注目のチーム、まあこれ聞いてるバストラリスナーの中には高校のバスケの監督なんかも聞いてくれてあるんで、ぜひ山田の4番5番をちょっと見てもらったらいいんじゃないかなと思いますね。はい、でやっぱりオブ中学校はね4番5番これはもう硬いとこなんですけれども、
はい、
あのね4番の宮城愛佳選手
はい、
あのね空間認識能力すごい高いんじゃないかなと思ってて、
はい、その、はいはい、
やっぱりどうしても中学生って人に対してパスをする、
はいはいはい、
まあ、当たり前のことなんですけどね、はいはいはい、でちょっと認識空間認識が高くなると、まあ、しっかりしたリードパスができるっていうところになるんですけど、うん、あの宮城愛佳選手ってもうちょっとすごい長い距離、
うん、
縦に長い、誰かリバウンダーがリバウンド取りました、宮城選手がボール引きましたっていう時点で、
はい、
まあ、1年生がこう先頭走ってるんですよね、
はい、
でその時に掘るパスっていうのは誰もいないところに掘るんですよ、要するに人に掘るんじゃなくて空間にパスが掘れる、
うん、
でそれがぴったんこ来てるっていう、あの、はい、ね、ちょっと素人的には分かりにくいかもしれないですけど、あの空間に掘るっていうのは結構難しくて、しかもそのぴったんこ、そしてバウンドの高さなんかも計算されてて、
はい、
小さい選手には小さい、まあ、うちの娘のことなんですけど、
はい、
小さい選手が先頭走ってる時にはその奥行きのあるパスを送ると小さいバウンドで持っていけるわけですよ、
はい、ああそうですね、
うん、だからまあその辺のねバウンドの先まで考えられてて、
うん、
ちょっと、うん、普通にはいないかな、神戸市にはもう一人だけですよね、もしかしたら県にいるかもしれないけど、ちょっとこんな質の高いパスなかなか見ないなっていうところですね。
そうですね、なんか表現の仕方が、ね、2つあると思うんですよね、
ええええ、
その空間にドンピシャのパスをこう投げれるっていう言い方もあれば、ええ、あとは別の見方で聞いたことある言葉としては、うんうん、選手を動かすリードパスを出すという、
なるほどなるほど、
でも今の話でいくと、
うん、
どっちかっていうと本人の走るスピードとかを計算して出してあげてるみたいな、そんな感じですか。
そうですね、
うん
うん、正確なパスが自分で、走ってる選手も、
はい、
パスにもちろん合わしに行ってるところはあると思うんですけど、お互いにね、あると思うんですけれども、うん、そこにそんなに無理がないというか、
はい、
例えば自分がトップスピードで走ってるつもりやけどまだ加速してレイアップが危ういような、
はい、
ちょっと無理が生じるようなパスではなく、
うん、
うまく選手を動かすパスでもあるし、しっかり空間に惚れてるっていうパスでありますよね、
まあ、女の子なんか特にそうじゃないと取れないですしね。
そうで、あとは5番の、藤井彩乃選手
はね、
はい、当たることが嫌がらない、本当ドライブ行ってたくさんコンタクト受けたりインパクトをバンバン受けたりするんですけど、かわすことなく、きっちり当てながらでも持っていける選手で、めっちゃ体幹強いんですよ。
なるほど。
やっぱりここで特に紹介したいことはね、とにかく走力があるんですよ。
走力が、
うん、走るのが速い、そしてサイズがでかいっていう、もう相手にとってはもう本当に嫌な選手やと思うんですけど、
欲しい選手ですね。
走る選手、体力もあるし、それからディフェンスの足持ってるし、そう、結構ね得点を取る、この日はあんまりちょっとね、簡単なイージーショットたくさん落としてました、正直なところ。でもしっかり守れる足もあるから、やっぱりこの選手が下がると、いやじゃあ誰が守るのっていうシーンがあったり、リバウンド誰が取るのっていうシーンがあったり、
まあ、コンタクト嫌がらないっていうのがすごくいいですよね。
そやねん、そやねん、藤も分かってくれる。
性格がすごく影響すると思うんですよ。
そうそうそう
そう、やっぱそこで逃げながらこうかえってブロックされやすいようなシュート打っちゃう子もいれば、
そうそうじゃなくてね、当たり前のシュートを当たりながら当たり前に打つんでファールが鳴るっていうね、ここ逃げちゃうと、うん、変な難しいシュート打ってしかもファールもならへんみたいなことになっちゃうんですけど、この藤井愛乃選手はたくさんファールを稼いでくる選手なので非常に良かったですね。あとね、もう一つは1年生の早田美波選手、
はい、
この選手がね、また一番チームで一番でかいですよ、1年生ですよ。
へ
え。で、彼女も走力あって、まあリバウンドは取る。もう一つ面白いのはね、スリーポイントのシュートがむちゃくちゃ綺麗なんですよ。
へ
え。高いアーチでね。ほんで、いつもバストラで話するような、シューターあるある。
はい、はい、はいはいはい。
フリースローも絶対落とさない。もう彼女がファールもらった瞬間によし2点って考えられるような、そういう選手で、やっぱシュート何か持ってるんでしょうね。フリースロー打って外すことはほとんどないです。でこの選手がね、やっぱ2年生2人が中心になって得点稼いでくるんですけど、
はい、
そこで詰まりでもした後のキックアウトにでかい早田美波選手が外で待ってるんですよ。
止めらんないじゃないですか。
じゃあね、そこは止めらんない、やっぱり。そのサイズであんな高いアーチの綺麗なスリー打たれるともうほんま脅威ですよね。
ですね、しかも中学生でね。
そうで、そこに最近やっぱりコート慣れしてきてて、
はい、まあ、
スリーを構えて縦に破ったりするような自由なプレーをするように最近なってきてて、
そこでディフェンス寄ってきたところをさばいてアウトナンバーを作っちゃうみたいな感じでこう。
そう、
うん、
非常にね、止めどころのない小部中学校になってきてるんじゃないかな。
これは来年までは強いですね。
そうやね、今はそのスタメンの中に1年生3人いるんですよ。
それすごいですよね。それで優勝っていうのはまた
これは大きいんじゃないかなと思うね。あとはね、上野マレー選手が、
はい、
ミニの時にねプレイングタイムあんまりちょっともらえてなかったりしてたんですけど、一応、ね、県では1位のチームやったんで、
はい、
なかなか厳しい状況やったんですけど、
はい、
オブ中学校に入ってからもうメキメキ力をつけてまして、もう今回大活躍。ほんでこうミドルショットのセンスを持ってるんじゃないかなと思う選手で、入り方がもう見たら一撃で分かるような、はい、もうスイッシュ真ん中ベチョコンみたいなシュートですね。
あ
で、スリーポイントまた厳しいね、ちょっとね遠いかな、筋量が足りてないかな。
うん、
両手で打ったら楽勝届くんやけど、ワンハンドシュートを今一生懸命覚えてて、はい、それが実りつつあるっていうか、まあ、シュートの楽しみを覚えちゃってるから、もうこれから自動的にどんどん良くなっていくだろうなと、
はい、
この上野マレー選手、うん、
なんかバランス取れてますね、うん、各ポジションにそれぞれそういう選手がいて。
そうやね。でレベルが上がれば上がるほど、このアウトサイドのシュートって効いてくると思うね。でもレイアップが打てなくなってくるレベルになってくるでしょ、県大会になってくると。
ああそういうもんですか。
多分ね、その、うん、C とか空とかの1回戦とかだったらレイアップ縦に破ってワンオンワンでそのまま持っていっちゃったみたいなのあるかもしれないけど、
はいはいはいはい、
県大会になるとカバーもでかいしローテーションも早いから、うん、まあやっぱこうミドルっていうのが攻めどこになってくるんやと思うよね。で相手もマンツーマンやからそんな難しいことしてこないから、
はい、
どうやって得点取んのって困った時にやっぱり単純なミドルがノーマークを作って単純に打てんのかどうか、楽なのか。そうですよね、高校で
言う。ああそうですね、
そんな難しいガチャガチャしないけど、
はい、
めちゃくちゃパスのトランジション早くて、まあ、隙があったら目の前に敵がいても打つよっていう、でそれが高確率で入るっていうね、
はい、
まあ、そういうことを実現していくとオブ中学校も楽しいんじゃないかな。
でその今回の大会は、うん、県大会につながってる大会なんですか。
もちろんつながってます。
じゃあこれでシードかなんかどっかのシードに入る感じですか。
これはね、シードはごめん、シードのシステムが俺よく分かってなくて、
はい、
多分リスナーさんとかシードはこうだよって今思って聞いてある人いると思うんですけど 神戸市はシードなかったんじゃないかな。やっぱ全大会の何か影響があるか何かやと思います。とにかく神戸市は弱いんで。
あ、そう、あ、そうなんですね。
神戸市は県大会出たら撃沈なんですよ。
そうなんですか。
で、去年のミニは神戸市が、鬼塚も勝って県大会も勝ったんですけど、多分鬼塚は40何年か忘れたけど、
はい、
それ以来初神戸市優勝。
あ、そうですか。
人口規模は多いんだけど、それぐらい神戸が勝つっていうことは珍しくて、
まあ、考えてみたら兵庫縦に広いですもんね。
そうやね、
豊岡とかあっちの方もそうだし、
ただ人口集中してるのは神戸市なんだけど、
はい、
勝てない一番の理由は学校開放しないっていうことだと思います。これね、神戸市でバスケリスナーにぜひ聞いてもらいたいんやけど、ちょっと田舎行くと夜間開放とかしてるんですよ、体育館。
そうですよね。
ところが神戸市は政令指定都市に入ってて、
はい、
なんかちょっと違うみたいね、他とは。
あ、そうなんですか。
だから体育館借りることはまず、まあ、ほぼ持って不可能っていう。小学校も、まあね、北区の小部東小学校は夜間開放してて、たまたま週に1回使えたんですけど、
はい、
まあ、超レアケースです。
横浜バリバリ政令指定都市ですけど開放してますよ。
そうでしょう。だから
も私もそこでやってますから。
あ、そうなんや。
はい、
やっぱりね、地域によって違うんでしょうね。あ、横浜情報面白いな。神奈川全域じゃないんやろね。でも
いや、でもかなり開放してるところ多いですよ。
あ、そうなんや。
はい、
もう神戸市は本当ね、僕はもうバストラを借りて言いますけど、クレームものですね。やっぱりね、管理者を学校担当者にするとそれは負荷がかかるから、そんな残業していただくわけにはいかないし、
はい、
やっぱ管理者を立てないといけないんじゃないかな、別に。
まあ、そうですね、
責任者とね。で、鍵預かって、やっぱ体育館開けて、最後閉めてきっちり帰るっていう、そういう管理ができれば、学校開放してもらわないと、神戸市ずっと、
はい、
かわいそう、子供たちは。
私が借りて、うちのチームで借りてるところなんかは、うん、2ヶ月に1回ちゃんとその代表者会議にはまあ出るんですけど、そこでこう、どっかのチームが、なんかその、鍵をかけ忘れたなんだとか、
うん、
まあ、ちょっと駐車場車3台までって決めてたのに4台止めてたチームがあったとか、まあ、そんなちょっとクレーム的な対応がついてどうするかって話し合いしたりとか、そんなのがあるぐらいで。でもそれを仕切ってるのは、例えばある小学校使ってるんですけど、副校長の方が必ず出てきて、絡んでますよね、やっぱり。
まあ、そういう地域のね、スポーツコミュニケーションっていうのをもうちょっと大事にしてほしい、神戸はね。
そうですね。
ちょっと楽しみですね。まあまあ、ちょっと話がそれましたが、はい、男子いきますと、
はい、
男子はね、まあ結論から言いますと、中華道文学校、
はい、
中学校が勝ちました。
はい、
これ決勝の相手は大原中学校っていうところなんですけど、
はい、
58対63の5点差。で、これは4ピリまでもつれる、1点、2点争うゲームを4ピリまでやって、最後にちょちょっと開いたぐらいで、まあ、ほ
ん
と残り1分切ってたかな。それで4点ババって取った、中華道文5番のセンターの子がいて、
はい、
この子もめちゃめちゃいいプレイやったね。いい選手ですね。もうちょっと言うとね、中華道文では、5番と、はい、まあ、4も良かったけど、あとね、特筆すべきは8やね。8、5、まあ、4、良かったね。
特別でっかい子とかではないんですね。
5番はね、まあ、特別ではないけど、まあまあ、背の高いという、
はい、
まあ、神戸市レベルでは背が高いっていうぐらいですね。そんなにもう、図抜けてでかいとか、190の中学生とか、そういう子は一人もいないね。
はい。
で、対する大原中学校としては、まあ、一番目立ったのは5番の子かな。この子もめちゃめちゃ A3 ポイント持ってて、
はい、
ちょっとまだ荒いというか、まあ、遅い。神戸市の大会では打ちまくれるんだけど、これ県出たらどうなんだろう。 まあ、高校行ったらもう間違いなく全然打てないかなっていう感じだけど。
ああ、そうですか。
でもね、シュートのタッチとか手首の柔らかさとか、あと、体のねじれがないところとか僕結構好きで、
うん、
無駄のないスリー打つから、もっとシュートは速くなると思うし、
うん、
確率はもうすでに持ってるから、
うん、
あとはその速さと確率が両立できるように、速さを加えると当然確率を落とすんで、
はい、
ここをどこまで持ってこれるかなっていう5番の子はすごい良かったね。あとここにもね1年生2名いるんですよ。18番と17番の1年生なんですけどね。この17、18がまあ優れてますね。17番の子は大きいんですけど、
はい、
うん、まあ、しっかりこう相手の2年生の大きい5番のセンターをしっかりついて頑張る。最後ねファールアウトしちゃったんだけど、
あららら
まあいい選手です。それから18番の男の子は1ポジやってましたけど、まあ、サイズも結構あるし、はい、まあボールハンドリングもいいんですよね。でちなみに彼はセンターサークルに入ってくれてるんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。で今一生懸命スリーを作ろうとしてってね、いろいろ。やっぱりオフェンス1対1の基本は僕はスリーにあると思ってて、
はい、
スリーがなかったら、まあ、下がれるわけじゃないですか、ディフェンスは。
まあそうですよね。
別にワンアームでつけっていう必要もなくなるんで、
はい、
じゃあドライブだけ止めてればって言って、僕やったら 1.5 本離してつけと、
うん、
なんでドライブに十分対応できるやろと、
はい、
いう風な守り方させるやろうね。
まあそうですね。
だからその確率をしっかり持たないとまともにワンオンワンなんてできないから、はい、スリーを一生懸命、まあ、時間は当然かかるんですけど、スリーを作っていこうなって言って18番の方に今一生懸命教えてるんですけどね。
なるほどなるほど、うんうんうん、楽しみですね。
そうやね、この子めちゃくちゃ楽しみ。もちろんもちろんじゃないけど、17も18も、
はい、
アンダー12兵庫県選抜ですよね、入ってて、まあ、1戦級なんですけどね、
まあ、でもそんな、ね、センスなる選手に関わるってことは責任重大じゃないですか、
うん、いや本当そうですよ。で、気づきがあるところもレベルが上がれば上がるほど気づきって減ってくるじゃないですか。
はい。
悪い気づきね。ここ直した方がいいよとか。
はい。
あそこは絶対ダメよとか。はい、遅いよ、早いよ、うん。早いよはないけど、遅すぎるよとか。ねじれてるよとか、はい。そういう気づきってレベルが上がれば上がるほどなくなってくるわけじゃないですか。
まあそうですよね。
だから僕が持ってる気づきなんて大したもんじゃないかもしれないけれども、責任持って気づいたところは細かいけれども、ああした方がいいよ、こうした方がいいよって一生懸命教えて伝えていってるところなんですけどね、
はい、
それが兵庫の、ね、バスケレベルの向上につながるかもしれないなんて思ったら本当ワクワクする次第でございます。
そうですよね。
でね、男子の方は準決勝もむちゃくちゃもつれて、はい、もう超面白い試合やったんですよ。
ああ、そうですか。
左側のブロックから言うと、大原中学校対港川中学校、はい、まあ、さっき申しましたように、はい、大原中学校は結果的に勝つんですけれども、
はい、
まあ、スコアで言うと49対47、これも最後の最後までもつれるゲーム、で右のブロックで言うと、中華道文対多聞東っていうのがやってるんですよね、はい、これが素晴らしいゲーム、74対72、これで中華道具が勝つわけですけど、多聞東が敗れるわけですけど、
結構点入りますね。
そうなんです。この得点力どう、
このハイスコアな、
すごいでしょ。
なんかラウンドガンを頭に浮かべてしまいますが、
うん、両チーム合わせて約150点入ってるんですよね。
ねえ、
これはね、ものすごいいいゲームでしたね。
うん、見てる子は楽しいだろうな、こういう試合は。
いや、ほんまそう、これ楽しかった。しかも同時に A コート B コートで2面しか取れない体感で同時にやるんで、どっち見たらええねんっていう状態。
そうですね。
うん、
そういうの個人的には中学生の試合見る機会っていうのが随分少ないので、
うん、
うん、ちょっと見てみたいなっていうのはありますね。地元も含めて。
そうやね、も もう最近は中学生もほんま変わったね。
そうですね。
うん、器用やし、まあ、
そうですね。
こんな短絡的とか、なんというかね、言い方したらあれやけど、まあ上手になったっていうところですよ、本当に。
若干やっぱり高校生、大学生と比べると、うん、線が細くて、ちょっとボールが重たそうに見えるというかね、シュート打つときとか。それ以外のところの柔軟性とか、ハンドリング技術の高さっていうのは、まあ、うん、本当にすごいなと思いますね。
いや、本当に進んだなって思いますね、うん。だからここにね、女子が追いついてこなあかん。
まあそうですね。う
ん、女子も上手になってるんかもしれないけど、男子ほど進んではないよね。
は
い、
まあ世界では女子の方がレベル高いんですけどね。
そうやねんな、そこやねんな。
どうなんでしょうね。
だからそこにデバイドと言いますか、格差、
はい、
が結構生じてて、
はい、
その日本の女子のトップまで行くと、すごいいいものはあんねんけど、
はい、
この下の方のカテゴリーになってくると女子の伸びしろもっとあるんじゃねえかなって思っちゃう自分がいます。
そうですよね、う
ん、でカテゴリーを上げていくと成熟していくんだけど、はい、まあ、逆に男子はカテゴリー若い方が世界でもまあ強いって言ってもいいぐらい強いと思うんですよね、
うん、
でカテゴリーを上げていくにつれ世界では置いていかれているっていう、
うん、
まあ、そんな変な図が出来上がるているんじゃないかなと。
そうですね。いやだから岸さんの娘さんのね、うんうん、まあ、動き見てても、うん、いやすごいハンドリング技術というか、
うんうんうん、
だからやっぱああいうことを小学生とか中学生のうちからやっぱりできるようになっておくと、うん、いざ5対5のメインになった時に、うん、ああいうプレーを使いまくるっていうことではなくてね、うんうんうん、一瞬一瞬でしか使わないんでしょうけども
、そうそうそう、引き出しがね、引き出し、
そうバリエーションが増えてね、
うん
うん、ほんの一瞬あれができるおかげで、
うん、
一瞬のいいプレーがこうねできるっていう、うん、ね、そういう選手がいっぱい出てくるんだろうなって思いますよね、うんうんうんうん、ああいう育てられ方された選手がいっぱい出てきたら。
そうやな、
うん、
で僕が言うスキルってね、ああいう、こう、はい、小手先のスキルばっかりがスキルと思ってなくて、やっぱりね、そのスキルを使うスキルって必要だと思うんですよ。
そうですよね、
うん、だからたくさん引き出しは用意しておいてあげて、
はい、
引き出しっていうのはレッグスルーであったりバックレッグであったりね、ビハインドバックであったり、うん、クイックネスの効いたシュートであったりとか、うん、いろんなスキルってあると思うんですけど、
はい、
もっとマニアなこと言ったらシュート行くまでのこう持ち上げ、ボールをキャッチして持ち上げるっていうところが一番難しいと思うんですけど、
はい、
そういうスピードを上げていくのもスキルやと思うんですけど、
はい、
じゃあそれ実践でどこで使うのっていうことなんですよね。自分でどうやってその用意した引き出しを引くことができるかっていうところがやっぱり一番大事なところなのかな
っていう。そういう意味では、うん、やっぱり大人と子供でこう遊びながらバスケをやるっていうのも一つのいい経験になると思ってるんですよね。
うわー、なるほど、それすごくいいよね。
だから前にも一回私たちがまた知り合い同士で集まってバスケやる中に、うん、まあ、中学生で結構やり込んでる子たちも来たんですけど、
うん、
じゃあ大人対大人のポンコツチーム対若い中学生のフレッシュチームでゲームだなんてやった時にですね、
うんうん、
私たちわざとゾーンを敷いたんですよ。
なるほど、
うん、そしたらなんかすごくやりづらそうにしててですね、まあそこの途中で一回大人の人が一人入ってゾーンはこう攻めるなんてこうやってみたりとかですね、
うんうんうん、
まあ、自分よりもあとは体格のいい人相手に一対一やって遊んだりとか、
うんうん
うん、あと大人がやってるプレーを見て真似しだす子供たちがいたりとか、
うん
うん、やっぱり遊びがないと、
うん、
遊びでこう練習で遊びながらやっていく中で試合でもちょっと使ってみようかなっていうのができるわけで、
うんうんうん、でね、もう一つ僕思うのはやっぱりリラックスの中で、
はい、
いろんな引き出しって引けると思うね。緊張の中で、ね、引き出しって引けないよね。
睨まれてる中でとかね、
うん、僕ら育英高校で遊んでる時があるんですよね。先生が早く帰った時とか、練習終わった後に、はい、まあ、まあ、3on3、今では 3by3 って言われたりしますけど、一緒に遊ぼうぜとか言って、
はい、
バスケするわけですよ、
はい。
その間って緊張のかけらもないから、誰かに怒られるわけでもないし、 ですんで、そういうところでいろんなワンオンワン覚えたりしたんやと思うんですよ。下手なずるいコツとかね、そういうのってとにかく遊ばないとなかなか生まれてこないと僕は思ってて、
そうですね、
うん、
ちゃんと相手がいるからこそ、こういう風に体使うとうまくいくいかないっていうのもね、感覚として身につくものがあって、一人でこうエアーでやってても
そう、もう自己満でしかないからね、それは
フェイクが相手に引っかかるかどうかもわからないですしね。
そうやね、もうね、これはもう娘に聞かしたいけど、やっぱ一人でやっててもダメなんですよ。小手先のスキルなんてね、たくさんつけたってやっぱ相手がいる中で練習しないとダメ。
まあそうですよね。
そう、まあその辺をね、まあ娘にも口酸っぱく言いながら、もちろんセンターサークルの生徒にも、やっぱり相手いてなんぼやし、どれだけずるい駆け引きができるのか、
はい、
そう、そんな、神戸の新人戦でしたね。
いやー、楽しみですね。新人戦ですからね。
そう、
またこれどうなっていくかってとこですよね。
で、今はちょっと神戸の新人戦話したけど、ちょっと広げましょう。だから阪神地区どうだったんでしょうか。阪神地区といえばね、フジモンさんもしかしたら知ってるかな、尼崎の中央中学校なんてすごく有名でね、全中出てきたりしたり、あとはね、訓営中学校、あ、訓営高校に輩出したり、大阪桐蔭だったり、
なるほどなるほど、あ、そっか、神戸市よりも大阪寄りのところが阪神地区っていうんですね、
あ、そうなんですよ。
尼崎から神戸の隣までが阪神地区。
そう、大阪の坂に神戸の神と書いて阪神、神戸よりも、東側の地区にな
る、はい、なるほどなるほど。
で、男子の1位は常陽中学校、2位が山口中学校、上ヶ原中学校と伊丹西中学校が3位タイで、女子は優勝が西宮浜中学校、それから準優勝が、尼崎の有名校、中央中学校、それから3位が多田中学校、3位が山口中学校、これ3位タイなんですけれども、まあ、この阪神の女子をちょっと触っておきたいんですけど、決勝戦、まあ、いつも尼崎中央中学校は勝つんですけれども、今年は西宮浜中学校がダントツぶち抜いて強かったという年になりました。ちなみに決勝の得点は81対29で西宮浜中学校が勝っています。尼崎中央中学校に
ぶっちぎりだ、
ぶっちぎりだ、もうすごいよね。とんでもない強い中学校の
ですね。
中盤地区、
はい、
男子、高岡中学校が優勝してます。それから芝間、西中学校が準優勝、いうことです。で、中盤地区の女子は安室中学校優勝してます、2位が東中学校、東中学校かな、3位が琴ヶ丘中学校みたいな感じですね。
なるほど。
当番地区っていうのがあって、それ、当番地区の女子の優勝が鹿島中学校、2位が日岡中学校、3位が大倉中学校、二見中学校、これ3位タイで、男子が魚住東中学校が優勝しています。で、2位が加古川中学校、3位が鹿島中学校、4位が高岡中学校。
あ、それが明石の方よりぐらいの方の地域ということ。
そうですね、明石の方です、淡路地区、
もちろん
淡路ご存知だと思いますけれども、淡路地区女子は三原中学校が優勝、準優勝が、青壇中学校で、3位が南壇中学校ですね。で、男子の優勝が東浦中学校、準優勝が一宮中学校、3位が青雲中学校ということになります、あと田島地区の男子優勝が、日高東中学校、準優勝が豊岡南中学校で、3位が霞第一中学校、4位が和田山中学校で、女子の方の優勝が柳瀬中学校、準優勝が和田山中学校で、3位が、関宮中学校、4位が豊岡北中学校。
なるほど、
うん、
北部の方ですね、兵庫の。
おお、よくご存知で。
はい。
で、西番地区、これは姫路城とかある方ですね。姫路市。
はい。姫路相生地域ですか。
そうですね。わあ、詳しい、はい。そうです。女子の優勝が辰野東中学校。それから準優勝が双葉中学校。はい、3位が、辰野西中学校ということになっています。今の女子。はい、で、男子が、優勝上郡中学校。
はい。
で、準優勝が県大附属中学校。
はい。
で、3位が阿光中学校。阿光浪士の阿光ですね。
はい。
丹友地区。男子の優勝が百合の木台中学校、準優勝が三男中学校、3位が貝原中学校、はい、もう一個3位が、氷上中学校。で、女子が優勝が氷上中学校、準優勝が八景中学、で3位が貝原中学、もう同じく3位が春日中学校ということになっています。
はい。
以上かな。
いやー、これ県になるとまたものすごい数になりますね。
ものすごい数なんねん、これ。
そうですね。次大会はいつ頃あるんですか、県の大会は。
県大会がね、12月の3週目ぐらい、はい、3週目ぐらいから。
あ、そんな年末の時期にあるんですね。
そうなんですよ。だから僕ウィンター行けない最大の理由でもあるんですけどね。ウィンターベタかぶりなんで。
そうですね。なるほど。
そうなんですよ。
神奈川は確か年明けにいつもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
1月の7日とか8日ぐらいから1回戦が始まってみたいな、まあ、地区ですけどね。多分それはずっと変わってないと思うので。
へー、そうなんだ、うん、
そうなんですよね。まあ次の結果が楽しみでございますね。
楽しみでございます。
うん、
まあ、僕の持ちネタだいぶ喋っちゃいました。
持ちネタって、
そうですね。フジモンは何かある？
あの、ちなみにですね、うん、12月の21日、
うんうん、
何の日だかご存知ですか？バスケット的に。
21日、ウィンターの
結構広い
2日前とか。広い意味で、
あのですね、もっともっとこう大義的な。
お、そうですか。わかりました。じゃあ答えてみましょう。石川源三郎が日本にバスケを持ち込んだ日。
素晴らしいです。
え、正解？
バスケットボールの誕生日ですよ。
マジかよ。俺すごいやん。
すごい、本当に当てちゃった。
すごいな。俺もちょっと当たると思わへんかった。俺の持ってる知識はそれぐらいしかないわと思って聞いてみたら当たった。
すごい。
そう。やっぱりあれ持ってきた人は石川源三郎なの？
名前はちょっと私も正確には覚えてないですけど、
ほうほうほう、
はい、今年の12月21日でなんと126歳だそうでございます。
わー、すごいなー、
はい、
126歳
でですね、
うん、
毎年実はそのバスケットボールの誕生日を祝うイベントっていうのが代々木で毎年あるんですよ。
なるほど。
はい、で私も行こう行こうと思いつつ、うん、ちょっとかなりコアなですねバスケット仲間の人が毎年行ってる人がいてですね、
うんうんうん、
まあ来ないよ来ないよと言われていて、
うん、
どうもうまくタイミング合わず行けてなくて、
うん、
今年こそはと思ってるんですが。
なるほど。
毎年代々木第二体育館を1日借りて、
うん、
まあ、ずっとリレーゲーム、もういろんな人が入れ替わり立ち替わり、
うんうんうんう
ん、どんどんこうゲームに出れてスコアをどんどん足してって、
うん、
まあ、夕方に勝敗が決まるみたいな感じなんでしょうかね。まあ、そういうイベントをやってたりとか、
うん、
あとこれは私もねぜひ参加したいなと思ってるのが、
うん、
車椅子バスケの体験とか。
それはやりたいね。前もバスとかで言ってんけど、ほんまやりたいね。
はい、
うん、
これやりたいがためにちょっと休み取ってでも行きたいなぐらいの感じなんですけどもね。
行きなさい、そこ
は。はい、
うん、
で夜の6時ぐらいからは NBA トークなんとかとかあったりとかですね。
おお、なるほど、面白そう。
まあ参加できたらバストラ T シャツを着て。
もちろんでございます。今言おうとしたのに。
名刺も持って。
はい
はい、
ぜひぜひ
行くしかないかなと。
いやー、いいですね。
持ってはおりますが、
うん、
はい、
1221か。
ただ まあ、どうしてもその日に限ってこう体育が取れる取れないの関係があるんですよね、うんうんうん、毎年ちょっと違う日とかに大体そのイベントは行われてまして、
うん、
今年も12月の18日だそうなんですね、月曜日、
うん、12月の21日といえば木曜日、
はい、
うんうんうん、今ね Google ドキュメントじゃあ Google カレンダーにねバスケ、はい、誕生日と入れまして、
はい、
でここに、毎年っていう風に入れました。
なるほどなるほどなるほど、
これで毎年バスケの誕生日僕忘れることありません。
そうですよね、
うん、なるほど。石川源三郎さん、日本にバスケを持ってきてもう126年
になるそうです。今年で126歳、
すごいな、うん、もうちょっと前やったら坂本龍馬やん。
いや本当そうなんですよね、そんな時からバスケットあったのっていうね。
いや本当に、
はい、
すごいな。
はい、そうなんですよ、明治生まれだからなんだからね。あとはちょっと関西の話でいくと、
うん、
学生リーグの入れ替え戦がちょうど先日終わったそうで、
ほうほうほうほう、
はい、まあ一部と二部のですね、関西の。
なるほど。
でこれですね、うん、まあ2チームがまあ入れ替え戦に、
うん、
2チームずつがまあ望んでるわけですけどね、二部の1、2と、
うん、
一部の下から1、2かな。
うん。
うん、これね、まあ2勝した方がまあ昇格降格は確定って形なんですけれども。
うんうん、
2試合とも3試合目までもつれ込んだらしいです、
うん、マジかよ、めちゃくちゃおもろい、
はい、激アツですよこれで。まず 1つが同志社、まあ、2部の2位かな、
うん、
同志社対大阪経済大ですかね、
うん、ほうほうほう、大阪経済ね、
はい、
うん、
でもう1つの試合が、
うん、
大阪教育大対、
うん、
天理。
なるほど、
はい、
結果どうなったか知ってんの？
知ってます。
ちょっと待って、教えて、俺知らない。
結論ですね、
うん、
2部のチームが2校とも昇格です。
マジか、めっちゃすごいやんそれ。
そうなんですよ、
天理落ちた。だからもう
天理が落ちたっていうのがショック。少ないですよね、これ。
天理が2部におる時代なの今。
そうですよ、
おじさんからすればこの勢力図が変わったのも大きいよね。
そうです。あと大慶大にしてもね、
うん、
井上圭翔君とかがいるねチームですけど。
そうやな、去年育英高校で6番をつけて大活躍してた井上圭翔選手ね、
うん、バリバリスタメンで出てたようですけどね、スコア見ても。
これ大慶大落ちたか、
うん、あでね、
うん、
あのすごく私がそのスコアを見てすごく気になったのがですね、うん、登録メンバーがすごい少ないんですよね。
へ
ー。例えば関東のチームとか見てても、うん、まあそのパンフレットならパンフレットにこう乗れる人数の限界があって、
うん、
乗れない人も追加登録とか言ってまた裏ページに載ってたりとかですね。
はい、なるほどなるほど、
うん、その名前にも載せられない人たちもいっぱいいる学校なんかもある中で、
うん、
例えばですよ、
うん、
天理大に勝った大阪教育大とかにしても、
うんうん、
そのスコアを見る限りですけどね、うん、ボックススコアを見る限り8人くらいしかいないんですよ。大慶大も見ましたけど、
うん、
9人とかぐらいしか書かれてなくて、
うんうんうんうん、
これはそれ以下の人間はもう登録しない、もう知ってもしなくても一緒だからぐらいの感じであえて登録されてないのか、本当に人数がそんだけしかいないのか、どっちなんだろうっていう、
うん、
ちょっと実情を私は知りたいなと思ったんですけどね。
本当に。そしてそういうチームが多いわけ
見た限り。
へ
え。まあ同志社とかあの辺はそんなことないと思うんですけど、
うん、
まあでも大慶大とか、あと大阪体育大なんかもね、まあ入れ替え戦とは関係ないですけど、見てると随分なんか登録メンバー少ないなっていうふうに感じましたけれどもね。それはなんか大学に入ってね、もちろんそこそこやってたけど、もう高校まででいいやっていう人ももちろん世の中にいっぱいいるわけですけど、
うん、
でも本当にそれだけしかいないんだとしたら、なんか寂しいなっていう。
寂しいな。
ところはありますよね。
確かに確かに、
すごくそれがちょっとですね、見てて気にはなって、たまにそういうチームがあるときはあると思うんですけどね、でも全体的にすごく少ない印象を受けたんで、すごい気になりましたねそれは。あとは、まあ、その入れ替え戦と同時に新人戦が12月にあるそうなんですよね、関西のまた、これはこれでまた新人戦なんで、シード校がまたちょっと違ってて面白いなと思いましたね。
そして 1,2 年生しか出られへんの、
おそらく実は関西の新人戦あるの私ちょっと実は見落としてて詳しく知らなかったので、あ、今回初めて会ったんだってこと気がついたんですけれども、でまあ見てたら第一シードは関西大になってましたね。まあ、新人戦なんでね、わからないっていうところがいろいろあるんだと思うんですけど、あとは琵琶湖成蹊スポーツ大学もシードになってました。
最近強いんだ。
あ、でも関西リーグだと2部ですよね、確か。あとは関西学院と流通科学、あと大阪体育、あと大阪学院、まあ、この辺のところがスーパーシードみたいな形でこうなってましたけれどもね、まあ、ちょっとこの結果もそれこそ今話に出た井上慶翔君とかね、まあ、出てくるわけでしょうから 1,2 年生でね、まあ、それはそれで楽しみだなと、なかなか見にはいけないですけどもね、あとですね、まあ、一部二部っていうと、まあ、もちろん学生の試合が多いんですけど、私としたことが B2 のことを取り上げるのを忘れてたというか、なんというか、実は B2 結構今熱いんですよ。これ実は私2週間前に言うべきだったなと思ったのは、2週間前まで全勝チームが2チームあったんですよ、ところがとうとう1回ずつ負けてしまいまして、
あ、両チームともに、
共に負けちゃったんですよ。土曜日に片方が負けて、でもう片方のチームも日曜日に負けちゃったという形で2週間前だったかな、はい、で本当はこの2チームが両方とも全勝し続けて、いつこの2チームが対戦するのかなと思ったら3月だったんですよ。
あら、だいぶ先じゃないの。
そうですよ、だから3月まで両チームが全勝で居続けたら面白いなーなんていう話も2週間ぐらい前にしようと思ったらいっぱいずつしちゃったんで、ちょっと残念ではあったんですけど
、なるほど、それはでもちょっと熱いね。
そうですね、で B2 のそのじゃあいっぱいのチームの2チームってのはどこかっていうと、まずは、一部から降格してしまった秋田、もう1チームは3部から昇格してきたライジングゼファー福岡なんですよ。
そうなの、すごいね、3部から昇格してきてそれなんだ。
そうなんですよ、
すごいじゃない。
まあ強いだけがそのね2部3部とかのねあれではないですからっていうのもあるんですけどもね、福岡ってでも本当バスケット王国じゃないですか、ですけど昔からチーム運営がうまくいってないんですよね。ライジング福岡だってできた時にもうなんか半年もしないうちに確か休部かなんかで亡くなってしまって、
そうなんだ、
確かもう結構前の話でしたけど、どうも客集めがうまくいってないのか、何なのか、高校とか中学はめちゃくちゃレベル高いわけじゃないですか、全チーム優勝するチームがあれば、インターハイも優勝チーム福岡だし、何なんだ一体っていうところなんですけどね。
福岡取れば全国が見えるって言われるような時代ですからね。
いや本当ですよ、はい、まあ、それで、じゃあどんな選手がいるかっていうと、もともとその B リーグができるとし、要は1年前ですよね、まあ、その時に、福岡、和歌山トライアンズにいた堤啓志郎っていう選手がですね、まあ、そのライジングゼファーに行ったわけですけど、その時の大堀の同期だったり仲良かった選手が一向に集まってきたんですよね。福岡を盛り上げたいっていうことだと思うんですけど、地元への恩返しとか、例えばその中の中心選手は、それまで栃木ブレックスにいた小林大輔選手という、B1 から B3 に行っちゃったわけですよ。
B1 から B3 に行っちゃった。おお、
はい、
おお、
もちろんその堤くんも、堤選手も大堀出身だし、小林でそのブレックスから行った小林大輔選手も大堀出身なんですね。
へえ、
それとあと東芝、当時東芝、
ちょっと待って、今小林大輔選手ってどこに所属してたん？ B1 の時。
栃木ブレックスです。
栃木ブレックス、そうかそうか、あそこじゃなくて、あ、僕勘違いしてるな。
最初日立だったんですよ。
日立、あ、そうそうか、日立やったんか。あ、僕
慶応で
てるから、あれか、勘違い。
慶応で大活躍して、うん、日立にいて、日立でもスタメン で、
うんうんうん、
でブレックスに来たんですけど、うん、ちょっとスタメン取れなくて、うん、あんまりプレインタイムも思ったほどはもらえなくて、
うんうん、
まあ、そんな中にこういう声がかかったというところで福岡に行ったんじゃないかと思うんですね。
なるほど。
でさらにもう一人東芝にいた控えだったんですけど、うん、山下選手っていう、
うん
うん、この選手もかあの今でいう川崎の控えの、うん、結構プレイングタイムもらってるガードだったんですけども、うん、この選手も、大堀から明治大学行ってその後東芝っていう選手だったんですけど、この選手もライジングゼファー、みんな大堀です。
へー、年の差はどんな感じなの？
いや、みんなこれ彼らは同期だと思いますね。
同期か、なるほど。
30ぐらいですね、だから、
ほうほうほう、
30ちょっとぐらい、それに、
うん、
青野文彦選手2メートル10。
青野選手ってもういくつなの？結構ちゃう？
もう36してだと思いますね。
そうやんな。
はい。まあ、レバンガに当時いたわけですが、レバンガ、やっぱ B1 から B3 に行ったわけですよね。で、あとは、パプ選手。
うんうんうん。
彼も、まあ、B コールだったわけですが、今年からはライジングゼファーに。
へー。
B1 選手がもうこぞって、まあ、パク選手は B2 に上がってから行ったわけですけどもね、
うんうんうん、
まあ、今年からなんで、うん、まあ、そんな選手が集まっていて、
うん
うん、まあ、いよいよ福岡を、ね、盛り上げるために本気出したってことで、
うんうん、そういうことか。ちょっとやっぱり B1 から B3 に移動する選手って相当な覚悟があって、レアケースなの？もちろん
レアケースじゃないですかね。
それはすごいな、ほんまに。まあ、それが結構あるっていうんやったらね、あ、まあまあそうなのなんだけど、フジモンがこうやって取り上げて話するってことは、
はい、
やっぱりこうレアケースなんだろうねと思いながら聞いてたんやけど、間違いないよね、それで。
はい。
おお、なるほど。
まあ、そういう中で、
うん、
去年その金沢サムライズとそのライジングゼファー福岡が3部から2部に、まあ、B2 に上がってきたというところでして、はい、そうですね、まあ、その2チームがまあいっぱいで、
うん、
で面白いのが B2 の中でも、まあ、当然東地区、中地区、西地区って分かれてるんですけど、
うん、
B2 の東地区は全部東北のチームなんですね、
うん、
もう綺麗に東北のチームだけでまとまっちゃったという。
あ、そうなんだ。
あの、秋田と仙台2チームが B1 から B2 に落っこってしまってですね、もう完全に、青森ワッツ、岩手ビッグブルズ、秋田農産ハッピネッツ、あと仙台に山形にっていうことで、あと福島、
うんうん。
これでもう東が全部埋まってしまうという。
なるほど。うん、
はい。で、まあ、もともと仙台と秋田がね、B1 にいたようなチームですから、
うん。
うん、まあ、この辺の2チームがやはり、ずっと突走るのかなと思ったら仙台が結構負けてしまってまして、
そうなの、
結構選手抜けちゃってるんですよね。それこそ、仙台にいた、ね、育英出身の熊谷選手だって結局島で行っちゃったじゃないですか。
そうやね、
うん、だ割とそういう、あと安藤誠也選手ですよね、
うんうんうん、
まあ、あれも秋田に所属はしてるけれどもレンタルでアルバルク行っちゃってますし、代わりに若手選手が活躍したりもしてるみたいですけどもね。まあ、そんな中で秋田は監督が外国人の長谷川誠選手だったのが今度、監督が外国人の監督に変わってですね。
うん
うん、またこの選手が、この監督がすごくいいみたいで、
うん
うん、チーム改革をしっかりと行ってるようですね。
うん、
あ、そんで B2 のその西地区がその福岡をぶっちぎりで1位かなと思ってたら、あ、違うね、その西地区に、
うん、
その去年 B2 で入れ替え戦まで行った広島がいたりとか、
うん、
あと広島とあともう一個強かった福、熊本ボルターズがいたりとかですね、
うん
うん、その福岡がぶっちぎりで出ることはないだろうっていうふうに私は予測してたんですよ、
うん、
もっと広島とかも強いだろうしと、
うん、
そしたら広島なんと負け越してまして、で予想外に強いのが愛媛なんですよね。
そうな、愛媛なんか強いよ。
正直私も名前知ってる選手は2人ぐらいしかいなかったんですよ、
うん、
ですけど、まあライジングが1敗ぐらいで、でも愛媛も3敗か4敗ぐらいで2位につけてて、それ以外がみんな負け越してるみたいな感じなんですよ。
なるほど。
愛媛が予想外に強いんですよ今年。これがかなりちょっと予想外の出来事なんですけれどもね。まあどのチームが昇格してくるのかなっていうところも、まあまだまだ先の話ですけれどもね。観客数はやっぱ1000人いくかいかないかぐらいのところがどうしても多くて、なのでまあ観客の盛り上がり自体には若干やっぱり B1 に比べると欠けるんですけど、かなりコアなファンの方がやっぱ多いですね見に行くと。今後またその秋田と福岡があまりにも勝ち星をこう伸ばしていくと、かなり勢いを持ってるので、そのまままた B1 に上がってくるという可能性も。
そうだね。
ですから福岡なんかは2年連続でこう B3 から B2、 B2 から B1 っていうね、まあそういう昇格の可能性もあるなと思うとちょっと目が離せないかなというところで、まあでもそんなところですかね。
いやーでも今日もいろいろ話勉強になりました、はい、やっぱりね、知らないといけないよね。
そうですね、知ってるだけでただ面白みは随分変わってくると思うので、あとはあれか、ウィンターカップの組み合わせ決まるのが今週、十何日にウィンターカップの組み合わせが決まると言ってました誰かが。
いやードキドキ
ですね。
ついに来たね。フジモンは見に行けんの、はい、ウィンター
。行けると思うんですよ。土日か次の日かどっちかには行けると思うんで。
そう、その夜って収録できる、はい、
まあ、休みの日であればできると思うんですが、23日か23、あ、でも、それが何日に試合かによるんですよね。うん、確か去年は、初日は私見に行けなかったんですよ、大分舞鶴戦は。
あ、そうなんだ。
で、2回戦の東光学園の試合を私見に行けたんですよ。
あ、そうか。
で、皆さんと確か。
そうやな。
そうなんですよ。
もう、またキリ泣くかな。
ですね、泣いてましたもんね。
泣いてた本当に声震えてもうほんまね、
ここでそんなネタ言うかってあいつもちょっと怒るかもしれないですけどね
いやいいでしょう、立派なことですよ。
ちゃんとして
まし
たからね。
あいつの育英はすごいわ。
そうですね。はい、
いやほんま、まあそれはね、まあもちろん彼母校やから、
はい、
まあ、すごく感動したんやろうけども、やっぱりね、ウィンターカップもうこれからバストラで選手権というべきでしょうか、
はい、
全国大会って最後に一番成熟した高校生の一番レベルの高いあの舞台で、繰り広げられるあの戦いってさ、
はい、
やっぱりね、その母校だから OB だから超えてるよ。もういろんな高校生のゲームに感動する。
そうですね。
本当に俺も
初めて見たチームでも感動しますよね。
感動するよ、
うん、
どれだけの積み上げがあってここに来たんかなとか、どんなドラマがミニからやってんのかなとか、中学からやってんのかなとか、お父さん、うん、お母さんは今のショットを見てどう思ったやろうなとかね、もう親目線で見ちゃう。
なるほど、そうですよね。
あのコートに立つ親ってどうなんやろうと思う。ウィンター行ってほしい。
そうですね。
やっぱり日本のバスケットの中で最も注目集めんじゃない。
そうですよね、観客数もどう考えても
そう
一番多いですからね。
でもう自分の一挙手一投足にドーンって会場湧いたりさ。
そうですね、
すごいスポットが当たってる。あのコートに立ったらさ、まあ自慢じゃないけど僕も立ったことありますけど、あそこは本当に明るいよね。フロアも白いし、 あのスポットライトが当たったような感覚ってね、なんかすごいよ本当に。
いやー、それはそうでしょうね。
本当感動するわ。まあ楽しみですよ。 藤本さんだから ね向こう行った時はぜひちょっと、
はい、
うん、収録させてもらいたいんですよ。
そうですね、
うん、ぜひぜひ、
はい、
もう大興奮の2人のキャッキャ言ってるのをちょっと収録したいな。
うん、そうですね、
うん、
もう注目の試合が毎日毎日多すぎてあれ大変ですね。
そうね、いい、もう同時にやったりして、右左どこ見りゃいいのとか、右左真ん中どれにしようみたいなね。
うん、
うん、
いや、あれ私実はウィンター行ったのが、
うん、
去年は行きましたけど、その前 2,3 年分ぐらい行ってなかったんですよ。
ああそうなんだ。
だから去年行った時にびっくりしたのが、
うんうんうん、
まあ毎年行ってる人はそんなの当たり前じゃんと思うかもしれないですけど、電光掲示板が随分変わってたことで。
ちょっと待って、そんなマニア知らんで。俺何回も見に行ったことあるけど、ウィンター、その電光掲示板変わってたの？
いや変わってたっていうか、なんか結構もっと周囲の試合の結果とかも電光掲示板でパッとこう見れるようになってたじゃないですか、なんか見てて。
そうだっけ。
はい、私その前しばらくずっと行けてなかったんで、
うん、
要は結局その母校が出てるわけでもないかぎり入場することも難しいような大会になっちゃってるから、
うんうんうん、
なかなかこう行けなかったわけですけど、随分、
うんうん、
とこう電光掲示板がこう見やすくなっていて。
そうなんや、嬉しい。
ええ、うんうん、なんかサイドの方とかにもなんかいろんな今現在進行中の試合のあの結果がバッとこう一覧で出てたりとかして見やすいんですよね、うんうんうん、
ああそれ見た見た。
はい、
で第1試合1ピリ2ピリとか出たりするよね。
そうですそうですそうです。
ねえねえねえ、あ見た見た見た。
あれ前なかったはずなんで、だからあれもなんか親切でいいなと思いますよ ね。
確かに確かに。いや値打ちがついてきたよ、バスケットにも。ようやく。
そうですね、
うん、もうマイナースポーツとは言わせないぞっつって。
もうあれ女子もすごい感動するんですよね、見てて。
感動するよな女子はね。ちょっと腕とかにね、なんか緊張しないとか書いてたりすんねんな。
そうですね、怪我してる人の番号とか書いてたりとかね。
そうそうそう、
うん、
なんかちょっと何格言的なこと、なんかマイケル・ジョーダンでも言ったんじゃねえかみたいなね。コートで泣かない、練習で泣くとか書いてたりすんねんな。
なんかああいうところの一体感、結束力ってやっぱ女の子の方が上かなって思っちゃいますね、見てるとね。まあちょっと表現の仕方の違いなだけなのかもしれないですけど、女の子のあの一体感はすごいですね。
すごいな、確かに。
あんなにだって控えで外で応援してる子たちも全員が泣くってなかなかないなって私は思うんですよ。やっぱり1年生とかってどこかやっぱりちょっと部外者的な感覚って持っちゃうと思うんですよ、嫌でも。人数の多いところだったら3年生のねスタメンの先輩とあまり口聞くこともなかったりとか、
うんうんうん、
名前もどうせ覚えてもらえてないんだろうなみたいな感覚だったりするわけじゃないですか、
うん、
大状態だと、うん、そんなんでもみんな泣いてますもんね、大岡学園の子たちとか見ててもね、
うん、それは尋常じゃない積み上げがあるんだよ、あのコートに立つまでに、うん、
そうですね、
うん、いいな、そんな感動を見に行けるなんて。ライブで知ってるだけに行きたいわ。
そうですね、だから冬休みはどこで取ろうかとかね、うん、なんかいろいろこうすごいなんか考えちゃいますよね、
うん、調整入っとんなスケジュールの。
そうですよ、それとまたオールジャパンどうしようかとかもう優先順位つけるのが大変でございまして、
しかももう連発してるからさ、そんなに都合よく休めるかってなってくるしな、サラリーマン。
いやー本当そうなんですよ。
でも続くビッグイベントがまた大きいんだ。
そうなんですよね。
なあ、
はい、
うん、いいじゃない、いいじゃない。まあ絶対それ収録させてください。
はい、
うん、お願いします。
了解でございます、うん、はい。
まあまあ今日はこんなとこ。
そうですね、
もう1時間15分喋ったけど、これも取って出しでいくよ。
わかりました。
うんうん、また楽しみに。フジモンも自分の声を楽しみにしていてください。
かしこまりました。
うん、今日はねもう遅いからアップできないけど、明日アップするよ。
わかりました、
うん、
はい。
リスナーの皆さんも210回目
そうですね
のバスケトークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。今日はロングバージョンでお届けしました、フジモンと岸でした、
はい、
See you next time. バイバイ。
バイバイ。